にちは、キリドグのキリタインです。今日のゲストはジェットランテクノロジーの野武さんです。野武さん、今日はよろしくお願いします。
ジェットランテクノロジーの野武です。よろしくお願いします。
なんか今日もベンチャーナウに取材が来たそうで、まあ、あれですね、最も熱い会社ですね。
ありがとうございます。
ブログエンジンということでですね、はい、今注目をされている会社なんですけども、はい、簡単にこの紹介してください。
はい、ですね、もともとこのブログエンジンっていうのを初めに思いついたのがですね、もうかれこれ2年前なんですが、その頃はまだそのブログを探すという考え方自体がなくてですね、検索エンジンと、まあ、呼べるかどうかっていうところからこの事業のお話をしなきゃいけなかったという、まあ、その頃から比べると今ブログエンジンっていう言葉が浸透してきて、まあ、非常に事業的にはやりやすくなってきたと、はい、
その2年前に今のこのビジネスモデルをこう立ち上げられたんですけどね、はい、それまではどんなことをやったんですか。
ですね、まあ、実は大学の検索エンジンをやってたんですが、まあ、いわゆる受託というかお仕事が来て、まあ、それに対して、まあ、成果物を提供するっていうモデルをやってたんですけども、まあ、ちょうどその頃ちょうど2000年ぐらいですかね、2001年ぐらいですかね、まあ、IT 自体が、まあ、本当に儲かるのっていうところもありましてですね、はい、まあ、その IT の事業ドメイン以外にですね、まあ、実際にこう人がこう接触したりとかですね、まあ、そういった事業ドメインも持とうということで、その頃、なんていうんですかね、プレゼンテーションオフィスっていうんですかね、そのいる人からこう見てもらったりとかですね、そういったものも含めてオフィスを持とうという、そういった考えに基づいた会議室なんかも運営してました。はい、
プレゼンテーションオフィスは、まずはレンタルスペース的ビジネスモデルですよね、はい、でそれとこの今のビジネスモデルとか全然こう合致しないというかですね、結びつかないんですけども、はいはい、
そうですね、まあ、当初そのプレゼンテーションオフィスっていうのは我々の製品を案内したりとかですね、そういった目的で作ったんですけども、まあ、空いてる時に今お話にあったようにそのレンタルで貸してたんですね。で、その、まあ、レンタルで貸すという行為をするときに初めてその宣伝というものが出てきましてですね、はい、でネットを否定して始めた割にはですね、結局その、検索エンジンマーケティングというものをと出会いがあってですね、でどんなにそのチラシを配っても人が集まらなかったのに、その SEO というものを実践して、まあ、いわゆるそのアドワーズとかオーバーチャーとかに宣伝出すようになってですね、急激に、まあ、問い合わせが増えてですね、まあ、満室になったということがありまして、まあ、それで改めてそのネットのこう面白さとかですね、その影響力とかっていうのをこう見直したという、まあ、そこからまあ、そんなにまあ影響のあるものだったら、我々自身は元はといえばその検索エンジンをやってたわけですから、まあ、広く一般の人に知っていただこうということから、まあ、ブログのエンジンというのを開発したという、そういった経緯ですね。はい、
その時にあれですね、共通の友人でもある、はい、今 SEO の伝道師って言われてる、はい、スミさんとか、はい、宣伝上の藤原さんとか、はい、あの辺と出会われたんですね。
そうですね、まあ、元はといえば、まあ、彼が先生っていうか、まあ、私がその、まあ、そういった検索エンジンでそういう集客ができるっていうことを知らなかったもんですから、まあ、彼らにいろいろお伺いをしに行ったんですけども、まあ、当時はまあ、彼らの方が先生だったという立場があってですね、あまりこう相談しに行ってもこうちゃんとこう答えていただけなかったり、寂しい思いをしたんですけどね。はい、
もうですね、そのインターネットっていうものをこう否定してたというのも面白いですね。インターネットっていうものを否定していたのに、その SEM のプロモーションっていうところをやってみたらすごい効果があって、はいはい、でそれで、インターネットにかけて今のビジネスモデルを作り出されたっていう、なんかこうある意味柔軟ですよね。
そうですね、まあ、ネットを見て、その、まあ、なんていうんですかね、その当時そのメールの下にこう 広告をつけたりとか、そういったモデルがほとんどでですね、あれは割とその初期にお金も結構かかったりとかですね、まあ、そういったまあ広告モデルしかなかったっていう中にですね、まあ、そういう検索エンジンを使ったその広告というモデルがですね、まあ、本当に多くの人がこう利用してるっていうのは、まあ、実感としてこう経験できたということですね。
実は私と野武さんは同い年なんですね。
そうですね、
お互いなんかこう同じ年と思えないような風貌ですけどしかも同じあの大阪出身ということが判明して面白かったですね、
はい
はい、あの結構今あれですね、大阪出身者で東京に出てきててネットビジネスやってる人って結構多くて、で今活躍されてる方もこう多くて、
はい、
結構なんか最近あの大阪出身っていうのでなんかこう昔は肩身の狭い思いをしたんですけど、最近なんかそうじゃなかったですね、
そうですね、まあ、あのうちの会社も8割近く大阪の人間ですのでね、
うん、であの初めて起業されたのっておいくつとか何年前にあの会社起業されたんですか。
まあ、自分が代表取締役になったのはこの会社が初めてなんですけども、まあ、あの起業というかあの役員として参画したのは1995年に一度あの独立というか、そういったことをしてます、はいはい、
その時は大阪で起業されたんですね。
そうですね、大阪で起業してですね、で、そうですね、3年頃ほどやって、またフリーに戻ったという、まあ、そういった経緯がありますね、はい、
私もデジパが3回目の起業でですね、あの人生たらしたら一晩でも二晩でも語るんですけども、
はい、
結構いろいろと紆余曲折がこうあったんですけども、
はい、
うん、あのやっぱり野武さんもご多分に漏れずいろいろあったわけですか。
はい、もう本当にいろいろありましたね、はい、
またこう会社を倒産するかもわからないっていう危機なんていうのやっぱあったわけですね。
ありましたね、はい、
やっぱりその今、非常にこう会社が注目されててですね、
はい、
ベンチャーキャピタルあるいは事業会社から、はい、出資をさせてほしいという、あの電話がですね、はい、一緒に来ても山のようにこうかかってきてるんですけども、
はい、
今非常にこうビジネスが注目をされててですね、
はい、
今この業界の中でも本当に注目度ど真ん中にいるっていうその感じなんですけども、
ありがとうございます、はい、
そのやっぱり、ね、こういうこうチャンスをつかむねポイントっていうのは、
はい、
こう振り返られてどういうねところがポイントでやっぱ今のチャンスをつかまえたというのを教えてもらえればなと思うんですけども。
そうですね、まあ、やっぱりそのブログっていうものまあが流行るっていうのはまあ以前から言われてましたし、
はい、
まあ、アメリカでもすでに流行ってたっていうことがありましたので、まあ、それを よりこう使いやすくするとかですね、まあ、そういったことをまああのまあ単純に言うとそれだけ考えてただけなんですけども、まあ、それをまああの今まで我々のビジネスモデルはこう割とクローズドなまあ大学のエンジンであったりとかですね、はい、そういったことだったんですけども、まああの広く一般の人に目に触れるようにしたっていうことと、まあ、あまりそういうセールス活動みたいなことを行わずに、まあ、利用者を増やすことだけに集中したおかげなのか、まあ、あの本当に大手の IT 企業さんほとんど全てからお声がかかってですね、
はい
はい、もともと我々自身がこう作ってるってこともあってですね、はい、あの話も早いという、まあ、その2つに尽きると思うんですけどね、はい、
あとあのケースタイルで面白いなっていうのはですね、はい、うちはやっぱ東京の結構ど真ん中でやっぱビジネスの拠点を置いて展開していってるんですけど、はい、でそのくせ毎年引っ越しててですね、引っ越し貧乏と言われてるんですけども、野武さんのところってあの拠点をこうたくさん持ってられてて、
はい、で
沖縄に拠点があったりとかですね、
はい、
で東京でも何か所か拠点を持ってられたりとかですね、
はい、
で社長は進出希望と言われてるらしいんですけども、
はい、
あの拠点に関するこう考え方っていうのは面白いなっていうふうに思ったんですけど、
ね、
非常にこう私はやっぱ勉強になったんですけども、
はい、そうですね、あの開発とか、まあ、あの経験された方だったら分かるんですが、やっぱりその人のモチベーションに随分左右されてですね、はい、あのなんていうんですかね、 ある特定の人にこうすごく頼るような体制を作ってしまうとですね、その人のモチベーションが下がってですね、あまりこういいものができなくなってしまうんですね。で、まあ、沖縄とかですね、まあ、その大阪だとかですね、ちょっと離れた場所に同じようなこう開発チームを作ることによってですね、まあ、競争の効果が生まれてですね、まあ、そのチームごとにいいものが生まれたりとか、まあ、新しいことをやりやすいようなこう体質がこううまく作り出せたっていうのが大きいと思いますね。はい、
今インターネットビジネスってその一人できるビジネスでどこに行っててもできるビジネスなんですけど、
はい、
でも内訳やっぱり蓋開けたらみんなこの港区界隈に、はい、あるいは渋谷区界隈に集まってるっていうのがこう現状でですね、割と先端的企業っていうか何かを作り出してる企業って割とやっぱりそこに集まってきてるっていう、まあ、六本木ヒルズであったりとかですね、っていうようなこう現状がこうなんかあるんですよね。でもこれってやっぱこれからこう変わっていくんじゃないかなっていうふうにこう思っててですね、
はい、
確かになんかこう東京の真ん中にアライアンスとかいろんなその資本政策とか考えるときに、うん、港区のオフィスを持ってる必要ってあるのは感じるんですよね。でもそれはある意味なんかショールームでもいいんじゃないかなって最近こうなってきてるんですね。で表参道とか青山とかにショールーム的要素で、アンテナショップ的要素のオフィスがあって、
はい、
あと作るのは沖縄とかですね、
はい、
あるいは北海道とかですねっていうのがこうなんか次のこうイメージ的な最近組織戦略というかオフィス戦略になってるんですけども、はい、
うん、
それが非常にこう野立さんの今のモデルというか、
はい、
組織戦略っていうのは非常に、興味がありますね。
ありがとうございます。
あとベンチャーキャピタル、
ね、はい、
からもう今たくさんこう出資したいとか事業会社から出資したいというふうにこうリクエストがあると思うんですけど、何を基準でやっぱ選ばれるんですか。
そうですね、まあ、本当はまあその単なるファン投資会社よりはそのなんていうんですかね、その事業を持ってらっしゃる、まあ、GMO さんもその一つですし、まあ、そういった会社の方がまあ、その会社のやってらっしゃることとこ うまくシナジーっていうか、まあ、そういったことが期待できますので、まあ、そういった会社さんと、まあ、できればお付き合いしたいと、まあ、本音のことを言わせてもらうとこうあまりその商社とかですね、まあ、避けたいなっていうのはあるんですが、まあ、でも最近はその商社でもですね、いろいろな会社そういうベンチャーに投資してですね、その投資した会社同士をこうくっつけようという動きがありますので、まあ、そういった会社さんでしたらぜひといったところもありますね。はい、
そうですね、最近自分たちのビジネスモデルって、
はい、
なんか大きなそのお金があまり必要でなくなってきてるっていう要素もあると思うんですけど、お金を出すだけっていう会社ってあまり興味がなくなってきてますよね。
そうですね、
はい、むしろやっぱりそのお金だけではなくって事業シナジーをこう出せるところと組むっていう部分でそこにやっぱ出資を受けたいっていうよう な、
はい、
なんか流れになってきてるなっていうのは、
はい、
私もこう感じます。じゃあまたこれからもですね、
はい、
沖縄に連れて行ってもらったりとかですね、
はい、
北海道に連れて行ってもらったりとか、
はい、
する予定なんですけども、
はい、
いろいろ教えてください。
こちらこそよろしくお願いします。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。